はい、こんにちは、佐大臣光永です。新しい1週間、どうお迎えになられましたでしょうか。私は先日、全くやる気が出なくてですね、一日中ボワサーとしておりました。私は基本的に仕事中毒で、常に何か作業をしてるか、ぼーっとしてるように見えても何かアイデアを練ってるんですけれども、昨日はですね、なんか年に何回かそういうことがあって、全く何も手につきませんでした。しかしですね、一日ぼさーっとすると、さすがに罪悪感がこみ上げてきますね。ちゃんとしなきゃなと。反動で今朝は朝から8000文字ほど文章を打ちました。で、つくづく思うんですよ。勤勉の才能とともに、怠惰の才能というものもあるなと。要は、よく働き、よくサボれ。よく働き、よくサボれということです。私はどちらにおいてもまだ徹底していることが足りず、修行が足りないなぁと実感したことでした。さて、先日再発売いたしました。語り継ぐ日本神話神代編。ご好評をいただいております。特典の飛鳥奈良の歴史を旅する全66回のメール講座は、6月15日、明日6月15日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。ご注文はお早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して神話や伝説にまつわる話、また旅の話をお届けしてまいりました。本日は前回前々回に続き、鹿島神宮周辺を歩くです。鹿島神宮で松尾芭蕉ゆかりの根本寺までの道のりを聞き出発しました。山際の坂道を下っていくと、パーと家々のイラカの向こうに北浦が満々と水をたたえて見えてくるんですよ。いい感じです。途中小学生にすれ違いました。こんにちは。あ、こんにちは。自然に声をかけてくれました。すれ違いざまに小学生が挨拶をしてくれる。東京ではあまり起こらない現象です。根本寺、入り口がよく分かりませんでした。かなり迷いましたが、ぐるーっと回り込んで、そこに紫陽花の咲き乱れる参道がありました。境内入って左に芭蕉の句碑が立っています。寺に寝て、誠顔なる月見かな。寺に寝て、誠顔なる月見かな。承久4年、1687年、松尾芭蕉は、深川で知り合った禅僧、仏頂和尚を訪ねて、鹿島を訪れます。仏頂和尚は、ここ、鹿島根本寺の一世住職で、当時、鹿島神宮と教会争いをして、裁判のために、たびたび江戸を訪れていました。そんな中、深川で芭蕉と知り合ったわけです。芭蕉は禅に興味があり、仏頂和尚は俳諧に興味がありましたので、あ、ではお互いに知っているところを教え合いますか。あ、それはよろしいですな。ということで交際が始まったようです。いい関係ですね。その後、仏頂和尚は鹿島根本寺に帰っていきました。承久4年1687年、芭蕉は懐かしの仏頂和尚に会おうと、また鹿島の山の月を見ようと、深川から船に乗り、小名木川を越えて、行徳を経て、鹿島に向かいます。鹿島紀行の旅です。奥の細道の旅の2年前のことでした。旅のお供に、宗波、空の2人を連れていました。鹿島根本寺で、芭蕉と仏頂和尚は久々の再会を喜びますが、その日、あいにくの雨でした。せっかく、鹿島の月を見に来たのにこれじゃ見えませんね。いやいや、天気は変わりやすいですからな。なんて言って寝て、明け方、ようやく雨が上がりましたので、皆さん、起きてください。お、ああ、昨日はよく寝ました。見てください。ああ、これは、見事ですな。月林。梢は雨を持ちながら、 月林、小杖は雨を持ちながら。月林は、雨上がりの雲の間に月が見えているので、雲がさーっと空を流れていくのがまるで月が高速で空を移動しているように見えることを月林と表現しました。そして地上では、木々の小杖が昨夜の雨を含んでしっとりと濡れている。月林、小杖は雨を持ちながら。寺に寝て誠がおなる月見かな。寺に寝て誠がおなる月見かな。寺に寝て起きて今月見をしている。寺という場所のせいか、単なるお月見ではなくて何か神妙なことをしているような顔つきになるのが我ながら面白い。根本寺は推古天皇の21年613年、聖徳太子の勅願により東方薬師如来を本尊として建立された寺院です。はじめ三論宗、それから発想宗、天台宗を経て南北朝時代に臨済宗の寺院となりました。正面の薬師如来座像が特に目を引きます。根本寺のすぐ近くには鎌足神社があります。藤原の鎌足は、はじめ中富の鎌足といい、中野大江の巫女とともに蘇我氏を倒し天皇中心の中央集権国家の礎を築くことに功績が大きかったです。そして中野大江の巫女改め天智天皇から晩年大食漢の位を授かり、藤原の姓を賜り藤原氏の始めとなりました。平安時代にはその子孫が摂関家として繁栄を極めたことは言うまでもありませんね。さて鎌足の故郷としてはいくつか説があります。奈良県の橿原説、そして奈良県の飛鳥村説、そしてもう一つ大鏡には鹿島説が挙げられています。その鎌足の音と生まれたまえるは日立の国なれば、かしこに鹿島というところに宇治の御神をすましめ立てまつりたまいて、その御代より今に至るまで新しき御門きさき音と立ちたもう折は御幣の使い必ず立つ。藤原の鎌足が生まれなさったのは日立の国であるので、そこの鹿島というところに藤原氏の氏神を済ませ立てまつって、その時代から今に至るまで新しき帝妃大臣が立ちなさる折には勅使が必ず立つ。しかし奈良に都が移ってからは鹿島に参詣するのは大変だということで、奈良の三笠山に鹿島神宮の分霊を勘定して春日大社としたという話になっています。この藤原の鎌足鹿島出身説にのっとって立っているのがここ鹿島の鎌足神社です。境内に足を踏み入れると見事な巨木がデーンとそびえ、胴吹流れ作りの社がポツンと立ち、明治25年建立の大食漢藤原公古宅跡の碑が立ちます。住宅街の中ですけれども、かみさびた雰囲気が漂っていました。鎌足神社を後に鹿島城址に向かいます。鹿島城址は現在城山公園となっており、遠くからもよくわかる小高い丘です。あの丘に向けて歩いていけばいいのです。登り口に来ました。うねうねした道を登って行きます。山の上に出ました。ここが鹿島城本丸です。本丸の周辺は遊歩道が整備されています。とても景色がいいです。鹿島市は平の国家平の重盛親子を祖とする桓武平氏で、平の国家から六代目の鹿島成元が日立の国鹿島郡に地頭として赴任し、鹿島氏を称したことに始まります。鹿島氏は桓武平氏でありながら 清和源氏と結びつきが深く、前九年の役、後三年の役で源頼義、義家親子のもと功績を立てます。源平合戦の時は源義経に従い、屋島の合戦で戦った功績により鎌倉幕府の御家人とされました。しかし南北朝時代、室町時代には身内の争いが絶えず、鹿島氏は次第に衰えていきます。そして天正19年1591年、豊臣秀吉の小田原攻めに功績があった佐竹義信は、その功績により秀吉から日立の支配を認められます。しかし日立南部には古くからこの地を支配してきた鹿島氏がいます。これを滅ぼさなければ日立の統一は成し得ない。そこで佐竹義信は鹿島氏当主清秀と日立南部の地頭たちを梅見に誘い、その場で殺害してしまいます。そしてその勢いに乗じて鹿島城に攻め寄せ、攻め落としました。こうして平安以来日立南部に勢力を持ってきた鹿島氏は滅亡しました。徳川氏の世になって下総に落ち延びていた鹿島清秀の息子は家康にお家再興を願い出ます。そして許され、鹿島総大行事家として200石を賜り、以後鹿島神宮に仕える神職として明治維新に至りました。ここが鹿島氏の城址城山公園です。眼下に鹿島の町並みと北浦を眺めながら大声を張り上げてきました。時々通りかかる人が何事かという顔で見ますが、気にしないです。よく見ると北浦の水際に鹿島神宮一の鳥居が立っています。雄大な眺めです。私は旅先ではこのように見晴らしの良い人気のない場所を見つけてはわーわー大声を出すことを一番の楽しみとしています。暑い日でしたのでびっしょりと汗をかきました。その後で飲んだビールの美味しかったこと。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。またはカラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。